ちょっ
はい。
と、だいぶ前からなんですけど、気になっ
うん。
てるワードがありまして、
おう、おう、おう、おう。
DX。
うん。
DX ってわかります？うむさん。
いや、わかんないし、DX って。
今、国も一生懸命推進してるんですけど、
はい。
企業の DX 化とかっていう単語を聞いたことあります？
DX か。
はい。
いや、全然わかんないですね。
これデジタルトランスフォーメーションの略なんですけど、簡単に言うとデジタル技術を用いることで、無駄を省いて、ビジネス
そういうこ
を、
となんだ。
最適化していくみたいな、IT 化とまたちょっと違うんですけど、要は紙でやってたことをさ、デジタルにするとさ、紙に割いてた人員をなくすことで、なんていうのかな、その作業をやってた人の時間が他のことに使えたりとかするじゃないですか。そんな、ことなのかな。効率化を図るっていうか、デジタル技術で。そうそうそうそう。だからなんか企業によっては、それで年間、何万時間もその作業を短縮してるとかっていう事例もあるんですよ。例えば、農業で言うと、水やりとか、肥料とか自動化するとかさ。で、そのセンサーで、日射量や土の状態を記録して、で、その、データを、ネットワークを利用して、集めて最適な水やりや肥料を再度行うようにするとかっていう
な
の
る
があ
ほ
る
ど
ん
ね。
ですけど、いやなんか音楽やってると DX って多分あんま耳にしないと思うんですけど、他の企業とか今も盛んに DX やっててるんですよ。で、それをやることによって、なんていうのかな。もう多分諸外国みんなやってんですよ。さっさと進んでんの。だ
日
け
本遅れ
ど、
てんだ、ちょっ
そう、
と。
日本遅れてんですよ。で、なんか、音楽に DX って、例えば、なんかどういうふうに活かせんのかなとか、最近ちょっと人と話したんですけど、例えばさ、我々の業界で行くと、ジャスラックっていうところが、著作権者の印税を徴収して分配してくれてるわけですよね。だけど、以前メインだった CD とかそういう媒体の時の印税率と比べて、サブスクになってからものすごい少ないわけ。もう10分の1以下になってるじゃないですか。100分の1ぐらいか。
相当少なくなってますよね。
だけど、そこを、印税を徴収するっていうところにおいては、人がやってるところが多いから、要はさ、1円の印税をさ、徴収するのにさ、1000円かかってる場合があるわけですよ。で、それを DX 化することによって、
なるほど。
そう、もっとコストダウンして、著作権者により配
よ
分
り
でき
分
る。
配
あ、
するとかね。
そう。あるいはその、もっと言うと、ダウンロードもしなければ、サブスクっていう形式で皆さん音楽楽しんでると思ってるんですけど、
ほとんどそうでしょうね。
あれって自分のものになってないんですよ。所有権ないんですよ、皆さんには。楽曲の。借りてるっていう状態なんですよね。図書館と一緒。だけど、今、そのデジタルでコピーできない技術ってあるじゃないですか。TFT でしたっけ？
ちょっとデジタル著作権みたいなね。
あれを例えば音楽に応用すると、自分で例えばじゃあウムさんの楽曲買いましたと。で、売るときに、また自分が持ってる権利だから売れるわけですよ、どっかのマーケットで。売った先、俺が買って、例えば A さんっていう人に売ったら、A さんは買ったわけですよね、ウムさんの楽曲を。そしたら、またウムさんに著作権料が入ってくる仕組みとか、そういうのができる
なるほど。
かもしれないってい
へえ、
うことで、
おうおうおうおうおう。
なんかすごい、 なんていうのかな、重要な、
うん、
なんかこう
技術、なるほど、
技術っていうか、
うん、
ことなんですよね。
なんかこの、進ん、ちょっとずつ進んでるじゃないけど、変わってってるんですね、音楽の方もね、なんかね。ちょっと出遅れてた感じありますけどね、いやいやいや、音楽に関してはね。
音楽はもう日本はまた出遅れてると思いますよ。なんか
ね、さらにそれでもね、
う
ん。
そう、メーカー同士のいろんなこうルールとかがあったりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、結局今、iTunes に上げる上げないだのも、
うんうんうん、
結局みんな上げる方向になってきてると思うんですけど、
うんうんうん、
今僕が言ったような話をしたら、またいろいろあると思うんですよね、流れが。
うんうんうんうん。
そう、でもなんかそういう DX 化みたいなものをビジネスに取り入れることで、
うん、
競争力が上がったり生産性が上がったりするわけですよ、
うん、
まあ業務、
まあ、そうだよね、
そう、人事事務とか DX 化すると、
うん、
すごい、なんていうのかな、時間節約になってい
ろいろコストが削減されてたりとかね、無駄がなくなるのはね、ありますよね、普通に考えて、ね。
そうそうそうそう。
その過渡期はやっぱりいろいろ大変なんでしょうけど、
うん、
固まりさえすれば、
うん、
やっぱそうですよね、うん。無駄なくなっても、無駄なこと多いですもんね、なんかね。
そう。
レコード会社とかでよくやっぱ、なんで、何もしてないあいつがみたいなとかよく言われるんじゃないですか、
うんうんうん、
ミュージシャンこんな頑張ってんのにみたいな、
うんうんうん、
なんであいつが給料もらってんのかみたいなこととかもなくなるといいですよね、
そう、だからなんかすごくその会社のこととかたまに調べたり俺するんですけど、
うんうんうん、
結構やっぱその DX 関連の
うん、
会社がやっぱ伸びてんですよね。で、たまたまその知り合いに DX やってる会社の方がいて、
うん、
それって、じゃあ全部の会社 DX 化済んだら、
うん、
もうその DX やってる会社どうなるんですかって、もう用ないんですかって聞いたら、うん、運用するのにやっぱコストがかかるんだって。
なるほど。
だから、
ね、うん、
価格競争がそこで生まれていくとは思うんですけど、
うん、うん、
そう、でも DX ってやっぱり、
なるほどね、
そうなんだ、なるほどね、だからその、うん、ほら未来の仕事はさ変わるって前から言われてんじゃないですか、うん、レジ打ちとかいきなるよとかさ、
はいはいはい、ね、 AI がなんかやるとかね、いろいろ言ってますね、
そうそうそうそうそう、でなんかこないだ小室哲哉さんの VTR があって、
うん、
小室さんの演奏のデータを AI に入れて、
うん、
そうするとテンポと表示とか必要情報を入力すると、
うん、
8小節間とか16小節間、小室さんが作るであろうメロディーを AI が出してくるっていう、なんか小室さんとどこかの大学が共同で、
すごいよね、それ、うん、
あ、そういうとこまで来てんだっていうのもありつつ、
うんうん、
なんか
でも すごいさ、それさ、でも面白いなと思うのが、で、川口くんが今ループでやってるようなこととかあるんじゃないですか。
うんうんうん。
もうあれがもうちょっとさ、川口くんが弾きそうなフレーズとか、弾きやすそうなフレーズとか、いろんなのを解析してもらったのを、瞬時にループで出せたりとか、だからそういう、そっちの技術に使えたりするのも面白いんじゃないかなって気はするね、なんかね。うんうん。
なんか可能性もありつつ、
うん。
結構その音楽って、
うん、
なんていうのかな、今言ったように作曲みたいのはすごく、
うん、
なんかこうイメージ湧くんだけど、
うん、
それ以外の例えばその著作権に関わるところとか、ある意味一般企業業種とちょっと違うところが多すぎて、まだ自分もじゃあそういうのがどういうふうに取り入れて、
うん、
自分の活動に活かせんのか分かんないんですけど、
うんうんうん、
そういうのちょっと最近考えてるんですよね、
うん、
例えばほらビッグデータとかさ、
うんうんうん、
インスタグラム運用するだけの会社とかあるじゃん最近、いろんなデータをもとに、
はいはいはい、
あなたの会社が最適に、
うんうん、
その
すごい話だよな、でも
広告を、
うんうんうん、
打てる、
うん、
どのタイミングでどういうものを とかさ、やってんじゃん。うん、
やってるね。
そう。ああいうのってなんか音楽に活かせないのかなとか。
うん、あ、まあ、だから広告じゃないけど、これを聞いた人にはこちらもおすすめみたいなやつあるんじゃないですか。そう。
アルゴリズムでね。
うんうんうん。ああいうことのもっと突き詰めていったバージョンなのかもしれないですけどね、そのってね。
なんか Apple Music とか Spotify とかもそういうことじゃん。一、うん、回聞くとさ、おすすめに出てくるって多分そういうアルゴリズムで。そ
う
だね。
うんうんうん、
やってるんだと思うんですけど、
うんうん、
なんかその音楽ビジネスにおける例えばその広告、
うんうんうん、
でそういうことやってる人ってあんま俺の周りだとまだ見なくて、だから BTS とかあのくらいのレベルになると、
うんうんうん、
多分やってそうな気がするんですけど、
うんうんうんうん、
なんかすごくまあ、今若いミュージシャンの方は分かんないですけど、
うん、
なんかそういうところに目線向けるとなんかまた可能性って違ったものが見えてくるのかなみたいな、
うん、確かにね、
そう、うん、例えば顧客が何求めてるとかさ、一般の業種で言うとすごくリサーチ会社とかがあったりするじゃん、
うんうんうん、
でそれを元に、
うん、
なんか音楽でそういうの使えないのかなとか、
あんまりそういう風に目線は音楽の言ってないだよね、その辺はね、
言ってないっすよね、うん、多分行きにくい業種だからだと思うんですけど、
うん、
でもなんか
あとなんかそういうこと考える人がなんかミュージシャン側にもあんまりいないのかも、若い人は分かんないけど、年配の人、うん、レコード会社の人とかってそういうなんかアイデアがちょっと弱いのかもしれないですね、
うん、
意外とね、
うん、でもなんか俺その話で思い出したのが、うん、ゲームの主題歌とか、うん、ああいうのを作るプロジェクトって、
うんう
ん、なんかもうその8秒とか4秒の間にキャッチーな言葉を詰め込むみたいなことをやってるらしいって話を聞いて、それってなんか今話してることと割と近いこともやられてんのかなってちょっと思いましたね、
うんうん、
なるほどね、なんかそのゲームの抱えてるユーザーとか、
うんうん、
ユーザーの思考性みたいなものを、
うんうん、
もしかしたら分析して、
うん、
ゲーム業界ってめちゃくちゃ脆弱な資金あるじゃないですか、
うんうんうん、
ワールドマーケットでやってて、
うんう
ん、なんかそういうのが普通にありそうだ なん
かありそうですね、なんか
ねありそうですよね、
すごいやっぱそこら辺、まあ、結構デジタルに特化してる部分もあるからね、ゲームだとね、
そうだよね、
よりそうね、そういう情報を集めたりだとかもしやすいでだろうし、うん、まあ、そういうのが好きな人が偏見かもしれないけど、多そうですね。そういうの、うん、ちゃんとデータ取りだとかね。うん、
そうだからなんかそういうのを、
うん、
詳しい人っていうのが意外とでも周りにいないから、なんかその知り合いになりたいなぁなんて最近考えてるんですよ、うん。いる誰かそういう人。
いや、いない。
いないよね、
うん、特に音楽、その言ったように企業とかそっちの方の仕事してる人だと意外ともうちょっと仕事の内容がその辺に密着してたりすると、
うんうん、
結構そっちの デジタル化するようなことをやってるっていう人は割といるけど、
うんうん、
音楽関係の人だとほぼいないよね、
そうだよね、だから結構、
うんうん
うん、なんかそこ考えるとなんかありそうな気もちょっとすんですよね。
ね、うん。
そう、はい、そんな感じで、じゃあ曲いきたいと思います。うん、はい。